マタイによる福音書第2章1節から12節。イエス・キリストの生涯その3。東方の博士による礼拝。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、律法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それからかに入り、母マリアと共にいる幼子を産み、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった。
イエス・キリストの生涯シリーズということで、イエス様が誕生してからこの地上生涯を歩んでいかれる、その様子を順番に見ていきましょうということで、お話をしております。今回がシリーズ第3回目です。前々回イエス様の誕生を見ていきました。前回はイエス様が誕生なさったその後ですね、8日目、そして40日目、どんなことが起きたかということを見てきました。今回はさらに2年ほど経った後の出来事を見ていきます。今日の箇所からどんな励ましを、またチャレンジを神様からいただくことができるのか、早速見ていきたいと思います。今日登場いたしますのは、東方からやってきた、東の方からやってきた博士たちです。この人たちがイエス様のところにやってきてイエス様を礼拝したというのが今回の、大枠の話でございます。順番にこの聖書の箇所を見ながら再確認していきたいと思います。まず一節に次のように書かれてますね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった、このように書かれています。聖書にはヘロデという名前の人が何人も出てきますので、ごちゃごちゃになってしまいがちなんですが、ここで出てくるヘロデというのは一般にヘロデ大王というタイトルで知られている人物です。この人は紀元前の37年から紀元前4年までの間、イスラエルを王として治めた人物です。前々回も申し上げましたけれども、イエス様が誕生なさったのは紀元前の7年か6年です。それから約2年の時が流れました。つまりイエス様この時満2歳頃ということになります。よくクリスマスのね、場面を描く絵とかで、こう馬小屋 の建物があって、真ん中に会話桶に寝かされた赤ちゃんのイエス様がいて、その両隣にヨセフとマリアがいて、そしてこちら側に羊飼いたちがいて、こちら側に3人の博士がいるっていう場面が描かれますけれども、厳密に言うとあれは間違いです。この前も言いましたけれども、ああいう小屋ではなくて洞窟でした。そして羊飼いたちはイエス様誕生直後に来てるんですけれども、博士たちが来たのは2年後のことなんですね。一緒に礼拝はしてないということです。一節の後半から、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。東の方っていうのはどこかと言いますと、地図をお渡ししてありますね。イスラエル、この地図は紀元前8世紀頃の地図で、イスラエルは北王国と南王国に分かれていました。北王国南王国って書いてあるところ、そこからずっと東の方に行きますとバビロンっていう書かれていますね。バビロンで、この辺りをバビロニアと言います。チグリス川、ユーフラテス川に、挟まれた地域の南東の方、この地域をバビロニアというふうに呼んだんですね。ここに当たるわけです。ですからおそらくこの辺りから来た人たちだろうというふうに考えられます。で、バビロニアでは天文学が非常に発達しました。で、古代では科学とそれから宗教とか占いとかまじないの類というのは混然一体としておりました。ですからこの博士と呼ばれている人たち、ギリシャ語ではマギーというんですけど、彼らの職業は天体を観察しながら、星占術、星占いもする人たち、だっただろうと、考えられます。そんな外国の学者たちがどうしてはるかイスラエルでにイスラエルに誕生した救い主のことを知ってたんでしょうか。これは推測の域を出ないんですけれども、おそらく預言者ダニエルの影響だろうというふうに考えられています。紀元前の586年、イスラエルの南王国はバビロニア帝国のネブカトネツァルという王様によって滅ぼされます。そのずっと前に北王国はアッシリアという国に滅ぼされてるんですが、バビロニアがその後力をつけてアッシリアを滅ぼし、そしてイスラエルの南王国も滅ぼしました。そしてその前後に多くのユダヤ人がバビロニアに連れ去られてしまったんですね。自分たちの国のために働かせるために、政治家とか有能な若者たちを連れて行ってしまったんです。これをバビロン捕囚というふうに言います。預言者ダニエルもまだ幼かった頃にバビロンの都に連れて行かれました。そして、成長した後バビロンの官僚として役人として働くようになったわけです。ある時ネブカトネツァル王が不思議な夢を見ます。で、その内容に不安を覚えた王様は国中の学者たちを呼び集めて、夢の内容は教えないで、その上で夢の意味を解き明かすように彼らに命じたんです。夢の内容を知らされてれば適当なこと言えますけど、夢の内容も聞かされていないわけですよね。みんな困りました。結局誰も答えることができなかったんです。頭に来た王様はもうこいつら皆殺しだと言い始めました。で、その話を聞いたダニエルが、王様ちょっと待ってくださいと、私がイスラエルの神、世界の支配者であられる聖書の神様によって解き明かしをしてみせますと。そして見事解き明かしをしたんですね。王様が見たのはこういう夢でしょ、で、この意味はこういう意味なんですよ。びっくりしたネブカトネツァル王は学者たちの死刑を思いとどまり、それだけでなく バビロンの学者たちを統括する部署の長官にこのダニエルを据えることになったわけです。 まあ、そのことがダニエル書に書かれております。でこの出来事によって本来殺されるはずだった学者たちは命を救われることになったわけですね。当然彼らはダニエルに非常に感謝したことでしょう。そして不思議な知恵をダニエルに与えたイスラエルの神様はこれはなかなかすごいぞというふうに思うようになっていった。そしてダニエルが語る神様の言葉にも素直に耳を傾けたのではなかろうかということが考えられます。さてダニエルはダニエル書の中でやがて現れる救い主がいつ頃登場するのかという予言を語っているんですね。これ皆様お手元のアウトラインの方に引用してあります。こちらですね、青い字で書いてあります。こちらご覧ください。それゆえ知れ悟れ、エルサレムを復興し再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に広場と堀が作り直される。7週プラス62週ですから69週後にエルサレムを再建しなさいって命令が出てから救い主がやってきますよっていう予言なんです。でこの週と訳されている言葉ですが、これは7つの塊を指します。ですから文脈によって7日の場合もありますし7年の場合もあるんです。でここでは7年で計算するとどうなるかというと、救い主が登場するのは紀元26年ということになるんです。で救い主が公に活動を始めるのが何歳なのかということは分かりませんが、まあ大体30歳ぐらいで救い主としての働きを始めると考えると、そろそろ生まれてもおかしくないぞと、30引くと紀元前の6年とか7年とかこの時期に当てはまるわけです。だからそろそろね、救い主、あの昔々ダニエル先生が言っておられたことが実現して、遠い遠いイスラエルの地に救い主が誕生するよと、でみんながそろそろかなって待ってたら、見たこともないような星が突然出現するわけです。まあ、彼らの仕事は星を見るのが仕事ですから、いつもと違う星が現れたらすぐ発見できるわけですよね。でこれは不思議な星だぞと見ていたら、もう動きが怪しいわけです。他の星と違う動きをする、これはただの星ではない、これはもう間違いなくイスラエルの地に救い主が誕生したという印に違いないということで、彼らは準備万端整えてはるばるイスラエルまでやってきたわけです。一般にはこの博士3人というふうに言われるんですが、人数は書いてません。で、ね、高価な宝物を持ってはるばるものすごく遠いところから来るわけですから、3人で来たとはとても思えませんね。おそらくたくさんの従者たちを連れて、仲間たちいっぱい連れてやってきたのだろうと考えられます。さてイエス様が誕生なさったのはエルサレムから見ると南に8キロほど離れたベツレヘムという小さな村でした。イエス様が生まれた後もヨセフとマリアはナザレに戻らないでベツレヘムに住み続けていました。もちろんずっと馬小屋のあの洞窟に住んでたわけではなくて、町の中に家を借りて住んでいます。ところがこの東方の博士たちはベツレヘムではなくて首都エルサレムの方に向かいました。そこに王宮があったんです、ヘロデの。彼らはいつ救い主が現れるかというダニエルの予言は知ってたんですが、ミカの予言は知らなかったと思われます。ミカというのは南王国の預言者なんですけれども、彼はどこで救い主が誕生するかという予言を残しています。でそれによるとベツレヘムで生まれるということが予言されているんですが、それを知らなかった彼らは考えました。 王様として生まれるからにはその子は王宮にいるに違いない、そんなふうに考えるわけですよね。そこでエルサレムの王様がいる王宮に彼らはまず向かったわけです。その時イスラエルを支配していたヘロデ王は救い主のことをよく知りませんでした。彼は実はユダヤ人ではないんですね。イドマヤ人、人種的にはイドマヤ人です。イドマヤ人って 何者かと言いますと、アブラハムという人がいましたね、ユダヤ人の先祖に。その息子8人いるんですが、アブラハムの後を継いだのはイサクです。でイサクに2人の息子が生まれます。1人がヤコブで、このヤコブからイスラエル民族が生まれます。でもう1人エサウというお兄さんがいる、双子のお兄さんがいる。彼から出てくるのがエドム人なんです。でこのエドムというのをギリシャ語で読むとイドマヤになるんですね。だから、まあ、親戚ではあるんですけれども、違う民族の彼は出身なのです。ですから、まあ、ユダヤを治めていますから、多少救い主についての話は聞いたことがあるでしょうけれども、詳しくは知らなかった。それでユダヤ人の祭司長とか律法の研究者たちを集めて、救い主っていうのはどこで生まれるんだいと質問したわけです。するとさすが聖書のことをよく知っている学者たちですから、もうすぐに答えることができました。ミカの予言を引用して、ベツレヘムでございます王様、そのように答えたわけであります。でそのことをヘロデは学者たちを呼んで、伝えたのでしょう。で学者たちが早速ベツレヘムに移動をいたしますと、救い主誕生を知らせたあの不思議な星がまた現れて、その星が動いて彼らを導いたというふうに言うんです。旧約聖書では星というのはよく天使の象徴として扱われています。もちろん本当の天体としての星の場合もあるんですよ。だけど象徴として扱われると、星というのは天使を表すんです。ですからもしかしたらこの星というのは天使だったのかもしれません。光り輝く天使が導いてくれたのかもしれません。あるいは神様の栄光の光、英語でシャカイナグローリーと言いますが、神様の栄光の光が現れて彼らを導いたのかもしれません。とにかくあちこち自由に移動したり、家の上に留まったりするわけですから、普通の星ではないですよね。普通の星が落ちてきて家の上に留まるなんてことになったら、これは大変なことが、起きてしまいます。さて学者たちはそういうわけでイエス様がいる家を探し当てました。ヨセフとマリアはイエス様の誕生をした後もベツレヘムに家を借りて住み続けていたということを申し上げました。彼らはもともとナザレという北の方にある小さな村で暮らしていたんですけれども、結婚前にマリアが妊娠してしまったと。それは聖霊なる神様によって彼女は妊娠したんですけれども、まあ小さな村のことですから、まあ、様々な噂話の種にされたことでしょう。まあそういうこともあって、今は戻らない方がいいと2人は判断したのかもしれません。さて学者たちは代わる代わる家に入ってきてイエス様を礼拝しました。誕生直後に羊飼いたちがやってきた、これがユダヤ人による最初の礼拝、イエス様礼拝だとすると、この度は異邦人による最初の救い主礼拝ということになります。それから彼らは贈り物としてイエス様に3つの宝物を差し出しました。黄金、乳香、もつ薬です。伝統的にはこれらの贈り物には象徴的な意味があるというふうに考えられてきました。まあ、聖書にははっきり書いてないんですけれど、伝統的に教会はね、この黄金というのはこういう意味があると、乳香もつ薬はこういう意味だって言ってきたんです。それをご紹介しますね。黄金というのは 救い主が世界を統治する王様であるということを表している。入香というのは、これは神様に捧げるお香に含まれるものなんです。かぐわしい香りを立たせるための香料なんですがね、ですから救い主が神様と人と和解させて結びつける大祭司としての働きをなさると。祭司の仕事は人間と神様をつなぐことですよね。ですから神と人とをつなぐ、神の御心を人に語り、また人の祈りを神様に届けることができる、その仲介者としての役割を救い主はなさるんだっていうことを表すんだと。そして持つ役、これも香料なんですが、主に使われた用途は死体に塗るんです。人が亡くなった時その体にこれを塗るんです。防腐剤としての役割がありました。まあ暑い地域なのでね、放っておくとすぐ臭くなってしまいますから、それを防止するためのものとして使われる。ですからこの持つ役というのは、やがて救い主が人類の罪を許すために亡くなることを表しているんだ。まあ、そんなふうに、伝統的には説明がされてきたところです。まあ、まさに救い主にふさわしい贈り物をイエス様はしてもらったということですね。礼拝後、学者たちはそのまま自分たちの国に帰っていきました。まあ、本当なら後で見ますが、ヘロデに救い主発見しましたよ、あそこの家にいますよということを言わなきゃいけなかったんですけど、夢でお告げを受けてエルサレムには寄るなと言われたので、そのまま帰国してしまったわけです。これが博士たちの行動です。次にヘロデ大王の反応を見ていきましょう。博士たちからユダヤ人の王が誕生したということを聞かされたヘロデ王は大変困惑しました。ローマ帝国の後ろ盾で長いことイスラエルを支配してきたヘロデ大王ですが、すでに70歳を迎えていたと思われます。で、体調もこの頃非常に優れないんですね。で、この後すぐに彼はエルサレムを離れて、別の場所に、行ってしまいます。エリコっていうところに転地療法に行ってしまうんです。で、そのままもう亡くなってしまうんですね。でも体の調子も優れないと。で、周りの人たちも口には出しませんが、そろそろあの人終わりだな、代替わりだななんていうふうに思ってるわけです。ヘロデ自身ももう間もなく自分の時代は終わって、息子の一人にこの王位を譲らなければならない、そういう覚悟もしていたことでしょう。ところがその息子たちというのはすでに成人しているわけです。ところが学者たちの話を聞くと、新しく王となるべき子供はつい最近生まれたらしい。ということは自分の子供ではないわけです。そうなると自分の血を引かない人物が王になる、ヘロデ王家に代わってこの国を治めるようになるっていうふうにヘロデは理解したわけです。で、これは大変だと。このヘロデという人物は非常に疑り深い人でした。そして残忍な性格をしていたんです。自分以前にイスラエルを治めていた、彼以前にイスラエルを治めていたのはユダヤ人のハスモン家という家です。その子孫たちを彼は自分が王様になった後探し出してことごとく殺してしまうんですね。また自分に批判的なユダヤの指導者たちを大量に殺しています。あるいは逮捕していました。で、彼が亡くなる前にね、自分の妹を呼んで、これから自分は死のうとしてるけれども、自分がもし死んだら捕まえてやるあのユダヤの指導者たち皆殺しにしろと命じています。自分が死んだらきっとね、ユダヤの奴らは喜ぶに違いないと、そんなことさせて亡くなるもんかと、自分が死んだ時は彼らが泣くことができるようにユダヤの指導者たちも一緒に殺せっていうふうに妹に言ってるんですよね。さすがに妹それは実行しませんでしたけれども、 まあそれぐらい残酷な人だったわけです。また自分を裏切るかもしれないという疑念を持つと、自分の妻であろうが子供であろうが平気で殺しております。この時の皇帝、ローマ皇帝はアウグストゥスという人ですが、このアウグストゥスがこのヘロデの残忍さを知って、自分はヘロデのヒュイオスであるよりもヒュスでありたいと言ったんです。ヒュイオスって息子って言うんです。ヒュスって豚という意味の豚、ブーブーの豚。自分はヘロデの息子であるくらいなら豚の方がマシだと言ったんです。イスラエルでは豚は食べませんから殺される心配はないけれど、ヘロデの息子だったら殺されるかもしれないという、そういう皮肉ですね。まあそういう人物だったということです。我が子でさえ手にかけるようなヘロデですから、当然のことながら新しい王様なんか認めるはずがありません。ヘロデはその子を殺してしまおうと密かに決意します。そしてその子が一体何者なのか情報収集を始めるわけです。まず彼は祭司長たち、立法学者たちを呼び出して、救い主がどこで生まれるか尋ねました。聖書の専門家である彼らはミカの予言を引用して、ベツレヘムでございます、そのように答えました。ユダヤの指導者たちは救い主に関する知識はあったんですが、でも外国から来た学者たちと違って、救い主を実際に探そうとはしてないんですね。考えてみればおかしな話です。彼らの方が当事者なんですけれど、しかし彼らは動こうとしなかった。ただベツレヘムでございますということをヘロデに伝えただけでした。次にヘロデは東方から来た学者たちを呼び出して、いつ頃その救い主の誕生を示す星が現れたのかと、その時期を尋ねた。なんでかっていうと、今救い主が何歳頃になってるかっていう情報を知るためです。で、2歳頃だろうなーっていうあたりを彼はつけるわけですね。さらにヘロデは救い主を見つけたら自分も礼拝したいから、その場所をこの自分にもね教えてくれと学者たちに言い聞かせて、彼らをベツレヘムに送り出したわけです。ところが東方から来た博士たちは王宮に戻ってきませんでした。さっきも言ったように神様のお告げによってそのまま帰国してしまったわけです。それを知ったヘロデは暴挙に出ます。救い主一人を殺すためにベツレヘムおよびその周辺の町に住んでいる2歳以下の男の子を皆殺しにしてしまった。救い主の可能性があるものはもう皆殺しというです。とんでもないことを彼はやったわけです。ところが間一髪イエス様の命は守られました。ヘロデによる大虐殺が起こる前に、天使がヨセフの夢に現れてエジプトに逃れるようにと、そのような指示を出しました。エジプトでの生活費どうすんのかと、いいものもらってますよね。黄金乳香持つ薬、売ると高いんです。これそれを売って生活費に充てることができるわけですよね。神様のお導きは本当に完璧だと思います。その後ヘロデはすぐに体調が思わしくなくなって、紀元前5年に天地療法のためにエリコに移動しました。そして翌年紀元前4年にそのまま亡くなってしまいました。イエス様一行がエジプトに逃れてから1、2年経っている計算になりますが、ヨセフは夢の中で天使の声を聞きました。ヘロデが亡くなった、イスラエルに戻りなさい。そこで彼らはエジプトを離れてイスラエルにやってきたわけです。ところがヘロデ大王の後を継いだアルケラオという人、これがですねお父さんの性格そのまんま、大変残酷な人なんです。彼もユダヤの指導者たちを殺して回りました。で、あまりにもひどいということで、ユダヤの国民が皇帝に訴えましてね、アルケラオがその 大王の 土地を全部引き継いだんですけど、弟たちにも分割しなさいということで分割させられることになった。でやがてアルケラをお前にはもう任せておけんということで、代わりにローマから、総督が使わされて、ユダヤ地方、アルケラオが治めていたユダヤ地方などを治めるようになったわけですね。イエス様が亡くなった時、ローマの総督であるポンティオ・ピラトという人がユダヤを支配していましたが、そのような事情が実はあったわけです。まあ、とにかくこのアルケラオという人物がひどいやつなので、またまた神様がヨセフにお告げを与えて、まあ、エルサレム近郊には戻らない方がよろしいと、ガリラヤに行けというふうにお命じになりました。そこでイエス様一家はナザレに戻ることになったわけです。その後イエス様は公に活動開始するまで大工の息子としてナザレで生活することになります。ではこの記事から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、神様の守りと導きに信頼しましょうということです。神様の守りと導きがある、そのことを信頼しましょうよということです。今私たちはイエス・キリストの生涯ということでシリーズで語ってきているわけですけれども、過去2回振り返ってみると、イエス様の言動について全く触れてなかったなということに気づきました。イエス様の生涯なんですけど、イエス様の言動についてほとんど触れてない。大きくなったらこう言いましたっていうのは喋ったんですけど、その時期のイエス様の言動についてはほとんど語ってないんですね、私。まあそれも致し方のないことです。何しろイエス様まだ赤ちゃん、今回も2歳の幼児です。イエス様自身の言動については全く聖書に書かれてないんですね。羊飼いたちが礼拝した時、イエス様はバブーと答えましたなんてことは聖書に書いてないわけです。もしかしたら眠ってたかもしれませんね。まして東方の博士たちが高価な贈り物を持ってきた時に、礼拝を受けたイエス様がね、遠路はるばるよく来たと、ご苦労様なんていうことはきっと言ってないはずなのです。2歳といえば言葉はいろいろ喋るようになっていますが、まだまだ複雑な会話というのはできません。いわゆるイヤイヤ期真っ只中でね、やーだーとかって親の手を煩わせるような、そういう時期です。知らないおじさんたちがたくさんやってきて泣いてしまったかもしれませんよね。まあイエス様は他の子と比べて聞き分けが良かったかもしれませんけれども、パッと見は普通の幼児と変わらないわけです。おむつだって取れてないはずですよ。エジプトに逃れたのもイエス様がね、お父さん危ないからエジプトに逃れましょうよって言ったわけではないんです。天使が夢の中でヨセフに語ってくれたことですよね。そういうわけでイエス様はまだまだちっちゃな子供でした。自発的に何かをする力というのは大人に比べてはるかに劣る状態だったわけです。周りの大人に守られなければ生きていけないか弱い赤ちゃんとして生まれ、また普通の子供たちと同じように大人たちに守られ育てられてきたわけです。イエス様は神様と人間とに完全に依存した状態で育ちました。ヨセフとマリアにちゃんと育ててもらえなければ死んでしまいます。救い主として羊飼いや学者たちから礼拝を受けたのもイエス様が彼らを呼び集めたわけではないわけです。天の父なる神様が天使を使わしたり、ダニエルの予言とか星とかによって教え導かれた結果ですね。エジプトに逃げたのもイエス様の意思でそうなったのではなくて、父なる神様の導きによります。エジプトでの生活も学者たちの贈り物によって成り立ちました。 救い主だからといって生まれた時から何でもかんでもできるスーパーマンだったわけではありません。全知全能の神様がそのような弱い姿になられたというのがクリスマスの出来事なんです。人として地上にいらっしゃった救い主イエス様は私たち人間の良いモデルです。私たちは聖霊なる神様の働きによって徐々に作り変えられていき、やがてイエス様に似たものに変えられるというのが聖書の教えですね。イエス様は私たちのモデルなのです。神様はイエス様の人生を導いて、救い主としての目的を達成できるように守り、導いてこられました。私たちも神様の導きと守りを受けています。私たちはそのことを信じ、信頼していきたいというのが今日のテーマなのです。オックスフォード大学というのがね、イギリスにありますが、このオックスフォード大学の学生だったマイケル・ボルドーという人の話を読みました。1964年、私が誕生した年ですが、その2月にボルドーはロシア語の教授から一通の手紙を見せてもらいました。それは、まあ、今ねロシアとウクライナの戦争が問題になってますが、当時ロシアは、まあ、ウクライナもそうなんですけれど、ソビエト社会主義共和国連邦という巨大な国でした。そのソビエト連邦の一部だったウクライナに住んでいる2人の女性、ヴァラヴァという人とブローニャという女性が書いた手紙を見せられたわけです。そこにはソ連のクリスチャンたちがひどい迫害を受けており、そして非人道的な扱いを受けている、そういう話が載っていたわけです。ボルドーはそれを読んでいても立ってもいられなくなって、6ヶ月後にモスクワに飛びました。そしてそこに知り合いのクリスチャンがいたので話を聞いてみると、手紙に書かれているような迫害は本当のことだと、最近ますます迫害がひどくなってきたという話を聞くわけです。そして最近モスクワの市内にある聖ペテロ、聖パウロ教会の建物が当局によってひどく破壊されてしまった。もう瓦礫の山になってしまっていると。だから行ってみてくるといいよという提案を受けるわけです。ボルドーがその教会のあった場所に行きますと、瓦礫の山を隠すために教会の敷地の周りに、ね、こうフェンスで囲ってあったそうです。見ると2人の女性がそのフェンスをよじ登って中を覗こうとしていたんです。でも中に入ることはできない。やがて2人は諦めて広場の方に向かっていきました。そこでボルドーは2人を追いかけていって声をかけました。そして自分はイギリスに住むクリスチャンでソ連の迫害の現状を調べに来たんだと、そういうふうに言いました。するとその2人の女性はこのボルドーさんをある家に案内したんです。そこには3人目の女性がいました。そしてさらに詳しい話をしてくれるようにというふうに言われたボルドーは、ソ連の女性が書いた手紙を読んでここまでやってきたのです。迫害についてね、ひどい迫害を受けているんだっていう話、非人道的なことが国内で行われているんだっていう話を聞いて、自分はここまでやってきたのです。そしてその手紙の差出人は誰ですかと聞かれたので、ヴァラヴァとブローニャだと答えると、3人の女性は黙り込んでしまいました。やがて3人目の女性が口を開きました。ご紹介しましょう。ここにいる2人がヴァラヴァとブローニャです。そう言ったんです。彼らはもともとウクライナに住んでいたわけですね。モスクワからは1000キロ以上、1300キロぐらいですかね、離れているそうです。それなのに、そして ロンドンあるいはオックスフォードからはさらに遠いわけですよね。そんな遠くにいる2人がこのモスクワの地で出会える確率っていうのはもう天文学的な数字になります。ほぼ不可能です。しかしこの3人が出会うことができた、この背後には神様の導きがあるはずだとボルドーさんは考えるわけです。このことにひどく感銘を受けたボルドーさんはその後共産圏の国々の迫害の様子を調査し、そこに住むクリスチャンたちを支援する働きを始めたそうです。私たちの人生にも神様が不思議な守りと導きを与えてくださいます。これが聖書の教えです。自分の生活の中で神様の守りと導きがあるっていうことを実感できない時も多いのです。神の守り、神の導き、そんなものがあるならなぜ自分は今こんなひどい目に遭っているのだろう、なぜ思い通りに人生が進んでいかないのだろうか、そんなふうに思うこともあります。しかしある時イエス様がしもべの癒しを願っている百人隊長に言いましたね。あなたの信じた通りになりますように、あなたの信じた通りになるように、これが聖書の原則なのです。私たちの人生に神様の守りがあるということ、神様が着々と最も良い方向に私たちを導いてくださるということ、そのためには奇跡だって起こすということ、そのことを私たちはそれでも信じたいのです。たとえ実感できなくても信仰の表現として自分は神様の守りと導きの中にあるということを宣言し続けていきましょう。そして感謝しましょう。信仰の最も良い表現は感謝することです。まだ起こってないけれど、まだ目で見て実感できないけれど、必ずそう なるはずだ、いやもうすでに導きの中に自分はあるということを信じ、ありがとうございます、そのように感謝を捧げていくことです。イエス様を守り導いてくださった神様は皆さんのことも導き守ってくださっています。そのことを信頼していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちには実感できないことも多くありますが、それでも私たちはあなたが私たちを愛し、私たちを本当の幸せへと導こうとしていらっしゃると信じます。そして私たちをその本当の幸せに向けて着々と守り導いてくださっていると信じます。そしてありがとうございます。これからそれが起こるのではなく、すでに起こっている、そのことを信じて感謝いたします。どうかここにいるお一人一人、また今日お休みのお一人一人の上に神様の祝福がありますように、あなたの守りと導きを実感することができますようお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。